定了。
で、今日のこのテーマは実は何週間も前から決めていたことです。
我每天都会灵修，每天都会读经。
私たちは毎日聖書を読み、そしてまたデボーションの時間を持ったりします。
大约三个星期前左右吧，我读经就读到了今天的这段经文。
おそらく3週間前でしょうか。私は聖書を読んでいたときにこの聖書箇所を読んでいたのです。
我读到第十五节，发现有一个词在圣经中第二次出现。
そして十五節を読んだときに、一つの言葉が目についたわけですけれども、それは聖書の中で二回出てくる言葉だったのです。
大家知道哪个词吗？
皆さんはどの言葉かわかりますか？
穿上。
それは、そう着るっていう言葉です。
这是第十五节。
これは十五節に書いてあります。
读到十六节的时候，我又发现一个词，也是第二次在圣经中出现。
そしてまた十六節を読んだ時に、あ、これもまた、どこかの箇所に、その出ていたなというふうに思った言葉もありました。
大家知道哪个词吗？
どの言葉でしょう？
皮。
それは皮です。
所以说这两节经文当中，这已经是第二十七章了，创世纪的第二十七章了。然后我发现了两个词。他们都是第二次在圣经中出现。
創世記を読んでいると、もうすでに27章に入ってくるわけですけれども、実はこの2つの言葉はこれまでに2回とも出てきていたわけです。
很自然的问题是，这两个词第一次是什么时候出现？
そしてまたとても自然なことをお尋ねしますけれども、これらのこの2つの言葉最初に出てきたところはどこだったと思いますか？
这两个词第一次出现是在创世纪第三章。
それは創世記の三章の中において初めて出てきたのです。
有一个人跟他老婆一起犯了罪。
ある人はある男性が自分の奥さんと罪を犯したのです。
然后为他和他老婆做了两件破衣服。
そしてまたそれを覆い隠すために自分たちのためにボロボロになっているその服を作ったのです。
神不喜欢那两件破衣服。
そのようなその服を神様はお喜びにならなかったのでしょう。
神用皮子做了衣服给他们穿上。
神様はなんと毛皮でもって彼らのために服を作ってやったのです。
一般来说，我们读到创世纪第二十七章，总觉得这是一个叫什么故事呢？哈，一个妻子跟自己小儿子合伙去骗父亲和大儿子。
そしてまた創世記に27章まで読んでくると、まあこれは単なる一つの物語であるにしすぎないと考える人もいるわけですし、そしてそれは一人のお母さんが自分のその二番目の子供と一緒に自分のその長男を騙すっていうような話だと。
但是这两个词隔了二十多章，再一次这么巧合的出现，让我想到这里可能有更深的意义。
しかし、そう同じ言葉が創世記の三章においても、また二十七章においても、このようにして、こう出てくるというのは、そこには必ず何か意味があるに違いないと思ったわけです。
古今中外、穿什么衣服都很重要。
古今東西どの人にとってもそういう身につけるものというのはとても大事なものと考えられています。
所以我们今天就要讲一讲穿衣服的问题。
ですから今日は皆さんとはその服を着ることについて考えたいと思います。
要问大家一个问题，你穿的是什么衣服？
まず一つ皆さんにお尋ねしたいんですけれども、皆さんはどのような服を身につけておられているのでしょうか？
開宗明義。
そしてまた古く昔から、
我今天想跟大家说，雅各也是以色列，他是穿了靠一个诡计，穿了哥哥的衣服和羔羊的皮，骗到了父亲的祝福，骗到了父亲的产业，骗到了继承人。
今日出てくる話ですけれども、このヤコブというのは後にイスラエルとも呼ばれる人ですが、実は彼は兄の服とそしてまた子ヤギの毛皮を着ることによって父の祝福、またそれを騙し取ることができたのです。
这本是神的计划，但他们是用骗的手段。
もともと神様からは彼へのその祝福はあったけれども、彼らはそれを待ちきれずに騙し取ったわけです。
我们今天。
私たちは
也是在天父的计划中，但是我们是我们天父的长子，他亲自舍了他自己的命，让我们穿上他。
私たちは神様の御子であるそのイエス・キリストが私たちを を着せてくれたことによって私たちは神様の子供の身分に預かることができるようになったのです。
得到神儿子的名分他永恒的祝福
そしてまた子供と呼ばれまた神様の永遠の祝福に預かることができるようになりました。
我们穿的是基督
私たちが身につけている着ているのはキリストなのです。
我们也穿的是神的拯救和神的公义
すなわちそれは神様の御救いでありまた神様の正しさを私たちは身につけられているのです。
我们穿的是基督我们也是穿上了新人新的自己
キリストを私たちは身につけられそして同じく私たちは新しい自分新しい立ち振る舞いを身につけなければならないのです。
穿新的衣服活出新的样式活出基督的样式
新しい服を着そしてまた新しい自分となり新しい立ち振る舞いをしキリストの姿を人々に見せるのです。
雅各被他妈妈穿了两件衣服。
ヤコブはお母さんから2枚のその服を着せられました。
一件是哥哥的衣服，一件是羔羊的皮。
一枚はそれはお兄さんの晴れ着であり、でまたもう一枚はそれは子ヤギの毛皮でした。
我们被天父穿了一件衣服。
私たちは天の父から一枚の衣だけを着せられているのです。
他是我们的哥哥，我们的长兄。
そしてそれその衣こそが私たちの兄であるわけです。
他也是我们的羔羊。
また私たちの子ヤギでもあるわけです。
几个月前，我们回到东京。
何年か前に、何ヶ月か前に私たちはアメリカから東京に戻ってきました。
第一印象很深。
で、最初の印象は非常に深いのです。
不能叫第一印象。回到东京怎么叫第一印象？
第一印象っていうのはちょっと語弊がありますけれども、東京に戻ってくるのは私たちにとって初めてではないわけですから。
大家知道吗？东京的人穿得很好看。
で、皆さんもご存知のように、東京の街中っていうのは、多くの人たちはこう素晴らしいこういい着物、いい服を着ています。
我在加州住了三年。
私はカリフォルニアにおいては三年間住んでいたから。
去过人都知道。
もうカリフォルニアに行かれて行ったことのある人はわかると思います。
那地方人穿得很土的。
その人たちは本当に適当なものしか身につけないのです。
夏天是个圆领的 T 恤衫。
で、夏になればそれは T シャツ一枚だけで。
你要有个领的话，说明你穿的太正规了。
もしちょっとでも襟付きであったりするとは、今日はどうしたんだっていうふうに言われたりします。
冬天穿一个套头衫。
そしてまた冬になるととっくりシャツを着たりします。
就这么两件。
もうこのような二枚だけです。
看我们东京的弟兄姐妹穿的多漂亮。
けれども東京の皆さんはどうでしょうか。本当に素晴らしいこう綺麗な格好でいます。
实际上，从古今中外来说，穿衣服其实都很重要。
実は古今東西から言えば、その服っていうのはとても大事なものとみなされています。
有句话说叫“佛靠金装，人靠衣装”。
仏は金を身に、こう貼り付けられ、そしてまた人間は衣を身につけなければならないとよく言われます。
我们中国古代的话，你是什么人，你只能穿什么衣服。
中国の古代からは、その身分に合ったものしか身につけることはできなかったのです。
你是皇帝，你是太子，你是公主，你是一品大官，你是武官，你是文官，你是。
で、皇帝であったり、皇太子であったり、あるいはお姫様であったり、とにかく自分の職務に沿った服を着けられるわけです。
你是什么样的人，你就要穿什么衣服。
自分の身分に合ったものを着なければなりません。
你是诗班的，你就要穿个红蓝的袍子。
聖歌隊であれば聖歌隊のガウンが用意されています。
乱穿衣服是有大祸的。
適当なものを身につけるのそれは大きな災いをもたらすことになってしまいます。
你可以回到清朝的北京，穿一条黄带子，在长安街上走一走。
清朝の時代に戻って、例えばタイムスリップして、そしてあなたは何かこう服を着て、そしてまた腰に黄色い帯でも締めてごらんなさい。
你肯定是走不到头的。
おそらくそこでもあなたは生きることができなくなってしまうでしょう。
其实在圣经当中，我们看穿衣服也很重要。
同じです。聖書の中においても服を着るっていうのはとても大事なことなのです。
亚沙龙的妹妹大卫的女儿塔玛穿了一件彩衣。
アブシャブロムのその妹タマというお姫様がいますけれども、彼女はとてもきらびやかな服を着ていました。
圣经中怎么说的？未出嫁的公主都要穿那种衣服。
そして聖書の言葉によれば、それはまだ嫁ぐ前のその女の子はそのような服を着なければならないと言っています。
约瑟为什么跟他其他跟他的哥哥兄弟们不一样？
またヨセフもなぜ自分の兄弟たちと違っていたのでしょうか？
他爸爸给他做了一件彩衣。
それは父親から晴れ着を作ってもらったからです。
他可能穿的不是时候，所以他惹了很大的麻烦。
もしかしていい時に着なかったから、それを着たことによって大きな災いをもたらすことになってしまったのです。
你是什么人就穿什么衣服，经常你穿什么衣服你就是什么人了。
身分に合った服を着るということは、その服を着たことによってあなたの身分もそこで表されるわけです。
王要高举某个人，就会给他穿上自己的衣服。
例えば王様が誰かに何か職務を与えるときには、その服を授けたりします。
圣经中有一个母亲为了自己的儿子的前途，处心积虑的要给他的儿子穿上一件特别的衣服。
聖書の中に出てくるあるお母さんは自分の息子の出世のためにいろんなことを考えては服を作って着せてやったっていう話が出てきます。
这位母亲就是著名的利百加姐姐。
でご存知のようにこれはリベカです。
大家知道吗？利百加是个很特别的女人。
利百加っていうのは、利百加っていうのはとても特別な女性なのです。
我最喜欢看她，那不能叫相亲哈，就是那个仆人去，还就叫相亲吧，那个相亲的过程。
でお見合いとは言ってはいけないんですけれども、とにかくそのお嫁探しにそのやってこられたしもべがいるんですけれども、その時お見合い的なそういったような状況、私はそこを読むのがとても好きです。
他那个太老实的丈夫以撒的名字都没有被提过。
そしてまたイサクのその名前っていうのは彼女の夫であるイサクの名前はそこでは出てきませんでした。
我主人的儿子。
そして私の主人の息子だと。
以撒不过是我主人的儿子。
イサクは単に私の主人の息子というふうに表現されていました。
名字都没有了。
名前は挙げられていません。
就像我陈峰的丈夫。
例えば私は陈峰は家内ですので、陈峰の旦那さんだと呼ばれます。
对我来说不是什么有面子的事情。
で私にとってはそれは決してメンツのあるようなことではないのです。
但是利百加的名字是在那里。
けれども同じなのです。リベカの名前が先に出てきます。
他妈，他哥哥问他：“你根本跟这个人去？”
そしてこのお兄さんがこの人と行きますかっていうふうに聞かれます。
他就回答了一个字：“我去。”
そして彼女はそこで「はい行きます」と答えます。
好像在圣经当中，一个女人出嫁，一个女儿出嫁要征求她自己的意见，就这么一个。
例えばその聖書の中では嫁ぐかどうかって聞かれる時というのはもうたったこの一言だけで全てが決まるわけです。
他那两个孩子在他的肚子里打架。
そしてまたレベカのそのお腹の中に双子が妊娠していたわけですからその双子が喧嘩していました。
他去求问耶和华。
そしてレベカはそれでその主なる神様のところに行ってお祈りしたのです。
他去求问耶和华。
で主なる神にお祈りをしたのです。
那之前求问这个词都是神对人的。
そしてその前にその神様に尋ね求めるっていうのはそれは神様から人々にどのような御心があるのかっていうことを求めるときに使われています。
第一次有人可以求问神是利百加。
レベカが初めてなのです。人から神様に尋ね求めるという記載はここで初めて出てくるのはレベカのことが最初でした。
大家知道第二次是谁？
また2回目は誰だと思いますか？
摩西。
モーセです。
利百加就是么个特别的女人。
ですからここでも分かるようにレベカはこれほどまでにとても特別な女性なのです。
雅各不是一个白给的。
ヤコブっていうのは単にこう与えられただけの子供ではないのです。
雅各很厉害，很有心机。
ヤコブっていうのはとてもその。賢いずる賢いものであると思うのです。
他那一碗红豆汤创造了一个商业奇迹。
レンズ豆のそのスープでもって実は一つのビジネスチャンスをつかんだのではないでしょうか。
但在今天的这个故事里，他不过是一个配角。
けれども、実は今日のこの聖書箇所の中においては、彼は単なる一つの脇役にしか過ぎないのです。
我们刚才说穿上。
先ほど服を着るという言葉を言いましたが、
利百加把以扫上好的衣服给他小儿子雅各穿上。
レベカは自分のその長男であるエサオの一番良い服を自分の二番目の子供に着せてあげたのです。
他把山羊羔皮包在了雅各的手上，和他镜像的光滑之处。
そしてまた彼のそのヤコブの手首また滑らかな部分にその子ヤギの毛皮をその子包んでやったのです。
包上和穿上实际上都是一个词，就是穿上。
包むっていう言葉は出てきたわけですけれども、実は着ると同じ意味なのです。
谁在这里是主语？
ここでは
主语主語。
あ、主語。ここでは主語は一体誰でしょうか？
利百加。
レベカなのです。
利百雅各是被他的妈妈穿上了两件衣服。
ヤコブはレベカが着せてあげたのです。
一件是他哥哥上好的衣服。
それは一枚は自分のお兄さんの最も良い着物。
一件是羊羔的皮。
もう一枚は子ヤギのその毛皮です。
他被穿上了两件衣服。
二枚のその衣を着せられたのです。
他这个哥哥的衣服，后来有一些翻译给他翻成是袍子。
そしてまたその服っていう言葉ですけれども、まあ、着物っていうふうに使われている時もあります。
是上等人才能穿的盛装。
それはこう身分の高い人が身につけることができる衣として表現されているのです。
是以扫的正服。
それはエサオにとってはその正式な服であり晴れ着なのです。
被他的妈妈穿在了雅各的身上。
けれどもお母さんはそれを取って自分の弟に着せてあげたのです。
那两只羊羔，
そしてまたその子ヤギは、
也不能说雅各什么都没做。
もちろんヤコブは何もしていないと言ってはいけないのですが、
那两只羊羔是雅各去选来，雅各怎么的，杀掉了。
子ヤギっていうのはその毛皮を使われた子ヤギっていうのは実はそれはヤコブが取ってきたもので、そしてまたほふったものなのです。
羊羔的皮被穿在了，也被穿在了雅各的身上。
そしてまた子ヤギの毛皮もヤコブのその体に身につけられたわけです。
这里头其实有很深的含义在里面。
ここには実はとても深い意味があるのです。
他们为什么要做这些事情？
彼らはなぜこのようなことをしたのでしょうか？
因为以撒要死了。
なぜならばイサクは死ぬからです。
他要在临终前。把他的祝福给他的长子。
なぜならばその家長であるイサクが死ぬ前に臨終の前にその祝福を自分の長子である子供にその祝福を授けなければならないからです。
他告诉以扫去打猎，然后给他做美味给他吃。
そしてイサクはエサオにその獣を取ってきて、そしてまた美味しいものを作ってくれと言いました。
以撒确实是比较爱吃了。
確かにエサはその食いしん坊であったかもしれません。
但在死的病榻之上，我相信他的胃口不会是那么好。
イサクはその食いしん坊であるかもしれないけれども、もうこう臨終の前に臨終の時に決してそんなにものを食べられるはずではなかったと思うのです。
这一些都是必要的仪式。
これらのことはすべて必要であった儀式であるからです。
大家想一想。找到一个野物，把它杀掉，把它做成食物，献给自己的父亲。
考えてみてください。獣を捕まえてきて、そしてまたそれを殺し、そしてまた料理をして自分の父親に差し出すのです。
这实际上也是一种献祭。
実はこれは一つの生贄のその捧げ方なのです。
是仪式当中必不可少的一个部分。
これはその儀式の中では欠くてはいけないものなのです。
他要穿上盛装，把给对父亲预备好的食物献上，然后接受父亲的祝福。
その儀式の中においては、彼は晴れ着を着、正式な形で持って、そしてまたごちそうを作って自分の父親に持っていくのです。
这是一个长子该做的事情。
これは長男である彼がやらなければならないことです。
雅各有个好妈。
けれどもヤコブにはいいお母さんがいます。
他妈妈把这些事情都替他做。
で、お母さんはこれらのこと息子がやらなければならないこと全部代わりにやってあげたのです。
雅各只是去抓住了那个羊，但是献上食物，做了食物。给他穿上衣服的是他的妈妈。
ヤコブがやったのはそれは単にヤギを連れてきただけであって取ってきただけであってそれを調理したのは全部お母さんがやってあげていたことでした。
这一切都是为了要得他父亲的祝福。
なぜそうしたのかというとそれはすべて自分の父親の祝福に預かりたいからなのです。
我们看一看是什么样的祝福。
どのような祝福であるかちょっと見てみましょう。
在创世纪二十七章。
27章の
第28節
28節です。
和29節。
29節。
我给大家读一下。
でちょっとお読みいたします。
愿神赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷新酒。愿多民侍奉你，万国跪拜你。愿你做你弟兄的主。你的你母亲的儿子向你跪拜，凡诅咒你的，愿他受咒诅。为你祝福的，愿他蒙福。
神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しい葡萄酒をお与えになるように、国々の民はお前に仕え、国民はお前を伏し拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を伏し拝むように、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。
这是真正的拿到了长子的身份。
これこそはこのような祝福に預かったものはまさしく長男としての身分を手に入れることができるのです。
这是要做王。
これは王とされるという意味なのです。
这是要继承地土。
そしてまた土地財産を受け継ぐという意味でもあるのです。
这一切仪式的目的就是为了这个。
これらのすべての儀式というのは実は目的はここにあったのです。
这个衣服就等于长子的身份和家产的继承。
その晴れ着というのはすなわち長男の身分であり、そしてまた財産家を継ぐという意味なのです。
今天得到祝福的才是真正的亚伯拉罕的后裔。
そしてまた今日本当にそれを手に入れた者こそがアブラハムの本当の子孫となれるわけです。
大家记住，后裔这个词一直都是单数的。
子孫というのはずっと単数形として表されています。
那一位后裔。
そしてあのその子孫という言葉でもって表現されています。
那一位直線的继承人。
そしてまたあのその継続者というふうに言われています。
亚伯拉罕的后裔继承他的产业。
アブラハムのあの子孫がこの財産を引き継ぐのです。
其实亚伯拉罕有什么产业？
アブラハムの財産だって大したものではなかったと思います。
一堆牛，一堆羊。
牛やそしてまた羊ばかりでした。
以撒的财产是他自己挣的。
そしてまたエサウの財産こそがエサウが自分で頑張って手に入れたものなのです。
雅各的财产是他从他舅舅那儿骗的。
そしてまたヤコブの財産というのはまた自分のその おじさんのところから騙し取ってきたものなのです。
以撒的财产是他自己在西尔山杀人劫掠挣的。
そしてまたそのエサウのその財産というのはシナイ山で持って戦って手に入れたものなのです。
真正雅各费了这么大的周章能继承的财产其实只是一个山洞而已。
そしてまたヤコブがどれだけその頑張ったとしても単なる一つの洞穴しか自分の手に入れることができなかったのです。
埋葬サラの山洞。
それはサラをその葬らせるその葬るその洞穴だったのです。
後来雅各也要被埋到那里。
そしてまた後にそこもヤコブのその墓となりました。
虽然这只是一个山洞。
もちろんそれは単に一つの洞穴しか過ぎないけれども、
它实际上象征着整个迦南的美地。
けれども実はそれはカナのすべての素晴らしさがそこに含まれている、象徴されているのです。
雅各就是以色列。
ヤコブこそはイスラエルです。
以色列要继承了迦南的美地。
イスラエルはカナのこの素晴らしいものを手に入れるのです。
虽然只是一个山洞。
一つの洞穴にしか過ぎませんが、
这里象征着弥赛亚一代一代的传承。
実はそこではミサイアが代々代々このように伝わってくるということが象徴されているのです。
最後指向我们的主耶稣基督。
最終的には私たちの救い主であるイエス・キリストを指し示しているのです。
利百加是一个明白神心意的女人。
レベカはこのようにして神様の御心を知っている女性でした。
他手段太毒辣了。
けれども彼女は本当に手段を選ばなかったのです。
他们家好像有这个传统。
もしかして彼女の家にはこのような伝統があるのでしょうか？
他哥哥真厉害。
そして例えば彼のお兄さんも、かなり、その凄腕を持っていた人でした。
他儿子也很厉害。
そしてまた息子もそうでした。
神本来的应许，他要用自己阴谋的手段去抓取。
神様には御心があったけれども、彼女は自分の考えた手段でもってそれを何とかして手に入れようとしていたのです。
实际上，他们后来也付出了惨重的代价。
そしてご存知のように、実は彼らは最後には本当に悲惨な代価を支払うようになったのです。
之后，以扫就要杀雅各。
その時にはエサはヤコブを殺すようになったのです。
雅各就跑了。
そしてヤコブは逃げます。
找媳妇去了。
そしてまた自分の奥さんを探しに出かけていきます。
听着挺好。
それはいいことじゃないかと思うかもしれません。
雅各那之后再也没见过他妈妈的面。
けれども実はそれ一回出たことによってもう二度と自分のお母さんの顔を見ることはできなかったのです。
利百加从圣经中几乎从此就消失了。
そしてレベカという名前も実はその時からこの聖書の中から消えるようになったのです。
这个家再也没有团聚过。
そしてまたこの家というのは一度たりとも一家団らんというものはなくなったのです。
四散分裂。
そして本当にバラバラに散ってしまったのです。
即便是神的计划，
もちろん神様の御心ではあるけれども。
如果我们用阴谋的手段，
その計画を私たちは自分で手段を選ばずに自分の考え方でもって実行しようとすると、
神的计划最后当然会实现。
もちろん神様のご計画はご計画通りに実現されます。
我们还是要付出我们自己的代价。
けれども私たちは自分がしてきたことを私たちは代価を支払わなければならないのです。
回来。
戻ってきて。
回到衣服的话题。
そしてあのこう服の話に戻ってきますが。
以色列、雅各、雅各、以色列。
イスラエル、ヤコブ、もしくはヤコブ、イスラエルと言いましょうか。
他们是被妈妈穿上了哥哥的衣服和羔羊的皮两件衣服。
彼はあくまでも自分の母親の手で持って兄の晴れ着、そしてまた子ヤギの毛皮を着せられたものでした。
拿到神计划中的祝福，
そしてまた神様のそのご計画の中の祝福を手に入れました。
现在该我们了。
今度は私たちのことについて考えてみましょう。
我们穿的是什么衣服？我们的衣服是怎么来的？
私たちはどうでしょうか？私たちはどのような服を着ているのでしょうか？またそれはどこから着ているのでしょうか？
我们刚才都是说的旧约。
先ほど私たちは旧約の話ばかりしてきました。
新約中也有很多穿衣服的事情。
実は新約時代の中においてもこの聖書の中でもこう服を着るっていう話がたくさん出てきます。
有一个大家很熟悉的故事。
皆さんのよくご存知の話があります。
浪子回家。
放蕩息子の話です。
这个故事在路加福音的15章22节。
これはルカの福音書の15章の22節に出てくる話です。
悔改回家的浪子。
悔い改めた放蕩息子は。
他父亲怎么接待他的？
お父さんからはどのように扱われていたのでしょう？
父亲吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿。”
お父さんは自分のしもべたちに急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せてやりなさいと言いました。
上好的袍子。
一番良い着物です。
其实这里有一个什么呢？有一个 nuance 在里面。
実はここには一つのニュアンスが含まれていると思います。
那上好的也可以说是第一的、首要的。
そして一番良いっていうのはそれは一番最初に、一番大事なものと言ってもいいのです。
小儿子的时候跑出去很久了。
放蕩息子は実は、次男であって、そしてまた自分の家を離れて、その長い間立っていたわけです。
他的产业他都搂走了。
先にもらうべきその財産は彼は先に手に入れて、そしてまた全部それを持って家から出て行ったのです。
我们现在人不把衣服当回事儿。
私たち今の私たちというのはこの服を大したものではないというふうに考えています。
你们谁没有几十件衣服？
皆さんは本当にこう服もたくさん持っていると思います。
那时候人的衣服是财产。
けれども実は当時の人たちにとっては着物というのは自分の財産なのです。
死刑犯的衣服都要被人分。
ですから例えばそのこう、死刑囚でさえも死んだ後には処刑された後にはその着物は奪われるようになるのです。
抢人的时候一定要扒衣服的。
そしてまた、その強盗も相手が着ている服をその取っていくわけです。
我说抢男人。
そしてそれは男性に対してのことだと思います。
因为这是财产。
なぜならば当時の人たちにとってはそれは財産であるからです。
那上好的袍子是谁的？
では一番良い着物とは一体これは誰のものでしょうか？
那大儿子为什么那么生气？
そして長男はなぜそこで怒ったのでしょうか？
不只是没吃着牛肉的原因。
その、牛肉を食べることができなかっただけでなく、
他衣服被人拿走了。
一番良い着物、長男に与えるべきものをそれは弟に持って行かれたからです。
浪子回头。
放蕩息子です。
他实际上他父亲早有不能叫预谋哈，早有计划。
お父さんには実はこのような計画があったのです。
他早就盼着小儿子回来。
お父さんは必ずこの放蕩息子はやがて本当に悔い改めて戻ってくることをずっと分かっていたのです。
重新给他穿上袍子，他也就恢复了儿子的名分。
そして戻ってきた子供にその良い着物を着せることによって子供であるその息子であるという身分を回復させたのです。
这个儿子名分是他不配的。
けれどもこの息子と呼ばれるその身分というのはそれは彼にとっては本当はふさわしくなかったはずです。
他们早就断绝了父子关系。
実はとっくにその前に父と子のその関係を彼らは断っていたからです。
他们恢复父子的关系在法律上实际上是一次领养。领养。
领养。法律の中においてはそれはそのこう身分を戻すっていうのは
養子婚姻養子
メガンシミチ
英語叫 adoption
大丈夫だよ。領養
領養
里子、里親がその里子をこうもらうっていうことになります。
認養の成功的标志就是又给他穿上了儿子的袍子。
ですからその里親になるっていうのは着物をその子供に着せるっていうことなのです。
这里的父亲是被骗的吗？
ここでのその父親は果たして騙されたものなのでしょうか？
雅各他爸是被人骗到死啊。
ヤコブのお父さんはもちろんその騙されたけれども。
在死的病床上被人骗。
それは臨終の時に騙されていたと言ってもいいでしょう。
他后来病情有些好转，我们不提了。
で後には回復したかもしれないけれども、それはあえてここでは話しませんが。
但这里这个父亲他是被骗的吗？
けれどもここでの放蕩息子の父親というのは果たして騙されたのでしょうか？
这完全是父亲的计划。
これはお父さんの計画のうちにあったことでした。
只有大儿子，
で自分の長男だけが
非常的不高兴，
そこで不服でした，
心不甘情不愿，
そこでは本当にもう不服であったのです。
一步一步过来了吗？
一歩一歩このようにして話が進んできます。
我已经做了这么多铺垫，大家应该有所预备了。
私はもうずっと話をこうやってしてきたわけですから、皆さんもこれからどんな話になるかは分かっているかと思います。
开始是父亲和大儿子一起被骗。
最初はその父親と長男が一緒に騙された話です。
后来是父亲主动的，大儿子不愿意。
けれどもまた後にはそれは父親はそういうふうに進んでしたいけれども長男は不服であったっていう話です。
我们坐在这里的。
ここに座っていらっしゃる皆さんは。
我们比这小儿子更幸福。
実は私たちはこの書いてきた放蕩息子よりも私たちは幸せなのです。
因为我们穿的衣服是我们的父亲和我们的哥哥，他们心甘，他们情愿。
なぜならば私たちがこのようにして着ている服、そしてまた、その兄と呼ばれる人もそれは本当に心から喜んで私たちに与えてくれるものであったからです。
早在我们还没有出生。
それはまだ私たちがこのように背を持つ前から。
甚至世界还没有创造，
そしてまたこの世が創造される前から、
我们的父亲，我们的哥哥。
私たちの父親、そしてまた兄と呼ばれる方。
还有一位叫做圣灵的。
そしてまた御霊と呼ばれる方。
他们就已经计划好。
彼らはこのように計画をしてくださったのです。
有一天要给我们穿上哥哥的衣服。
やがてある時には兄の服を着せてくれます。
他们知道我们会失丧。
そしてまた私たちがこのように路頭に迷うということもご存知でした。
知道我们会挥霍掉所有的家产去跟猪争食。
そしてまた私たちはすべての財産を失い、そしてまたやがて豚と一緒になるということも彼らはご存知でした。
他们早就有那救赎的计划，要给我们穿上长子的衣服。
あのお方々たちはこのようにして私たちのために長男の身分を私たちに備えてくださっていたのです。
让我们重新成为神的儿女。
その服を身につけられることによって神の子供と呼ばれるようになったのです。
要我们成为继承父亲的祝福。
そうすることによって私たちは神様のその父親と呼ばれる神様の祝福に預かるようになるのです。
继承他的产业。
神様のその財産を受け継ぐものになるのです。
接下来我给大家读一段经文。
で、一つの聖書箇所を拝読したいと思いますが。
加拉太书的第三章二十六节到二十九节。
ガラテヤ人への手紙の三章の二十六節から二十九節までです。
我希望大家也都能把这段经文找到。
皆さんもどうかちょっと頑張って探してみてください。
我希望大家能够跟我们一起同声读这一段经文。
できれば一緒に拝読したいと思います。
我们先用中文，再用日文。
先に中国語で読み、後に日本語でご一緒に拝読しましょう。
加拉太书三章二十六节到二十九节。
ガラテヤ人への手紙の三章の二十六節から二十九節までです。
我们先用中文。所以你们因信基督耶稣都是神的儿子，你们受洗归入基督的都是披戴基督了。并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的、或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。
ガラテヤ人への手紙の三章の二十六節から二十九節まで読みましょう。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。
加拉太书是谁写的？
ガラテヤ人の手紙は誰が書いたものでしょうか？
不要告诉我是加拉太写的。
ガラテヤっていう人が書いたというふうにはおっしゃらないでください。
使徒保罗写信给神在加拉太的教会。
使徒パウロがそのガラテヤの地方にいた人たちに書かれたものなのです。
加拉太教会受了很大的搅扰。
ガラテヤ当時のそのガラテヤ教会においては多くの邪魔が入っていたのです。
有人到那里告诉他们，你们要靠肉体称义。
ある人たちは彼らのところにやってきては、肉体の働きによって、そして義と認められなければならないと教える人がいました。
具体说，你们要受割礼。
そしてまた具体的に言うならば、割礼を受けることによって救われるんだと。
这救恩是给我们以色列人的。
そしてまた救いというのは、それは救いの恵みというのはイスラエル人である私たちにだけ与えられているものだと。
你们外邦人不挨一刀不行。
ですからその異邦人であるあなたたちはとにかく割礼という痛みを覚えなければならないというのです。
保罗在写这段话的时候，
しかしパウロがこの言葉を書いていた時に、
保罗是很熟悉圣经的人。
パウロは非常に聖書について知っていた人でした。
他心中，我猜想，
私が思うには、
他肯定会想到我们今天的经文。
パウロはおそらく今の私たちのことも分かっていたに違いないと思います。
以色列，
イスラエル、イスラエルと。
你是神的选民。
あなたは神によって選ばれし者。
但你是你妈妈。
そしてけれどもあなたはご 自分の母親の
用一个诡计骗了你的爸爸，骗了你的哥哥。
あらゆるその算段でもってあなたのお父さんを騙し、そしてまたあなたの兄を騙したのです。
你穿着哥哥的衣服，你披着羔羊的皮，你才得到了这个祝福。
あなたは兄のその着物を着、また子ヤギの毛皮を身につけることによってその祝福に預かったのではないか。
我们凭什么成为神的儿女？
けれどもなぜ私たちはこのようにして神様の子供と呼ばれるようになったのでしょうか？
是因为我们脑子比别人快吗？
それは私たちは頭がいいからでしょうか？
我们从小就会骗哥哥。
あるいは私たちも同じように小さい時から自分の兄弟を騙すことができたからですか？
长大了骗爸爸。
また大きくなれば自分の父親を騙したりもします。
离开家了就骗舅舅。
そしてまた家を離れる時には自分の親族のそのおじさんをも騙したりします。
是因为这个吗？
これらのことができたからでしょうか？
是因为他还在母腹当中，神的拣选。
それは私たちがまだ母の胎内の中にいた時から神によって選ばれていたのです。
雅各是雅各，完全都是一个恩典。
ヤコブに対してのこともそれは完全にその神様の恵みであったに違いありません。
甚至那个诡计都是他妈的主意。
そのようなその算段であったとしても、計り事であったとしても、それはお母さんが考えていたことでした。
轮到我们呢？
私たちはどうでしょう？
实际上，以色列人和我们，
イスラエルの人、あるいは私たち，
我们其实没有区别。
私たちは実は大して変わらないじゃないでしょうか。
没人是因为穿以扫的衣服能得到祝福。
エサオの服を着たからって言って私たちは祝福に預かれるのでしょうか。
没人是会因为穿一个羊羔的皮得到祝福。
また、その子ヤギの毛皮を着たからって言って祝福に預かれるのでしょうか。
他们那时候和我们现在，我们能得到祝福，都是因为我们穿戴了耶稣基督。
かつての旧約時代においてはその儀式が必要であったけれども、今の私たちは実はイエス・キリストが代わりに私たちの服となってくださったからではありませんか。
他是我们的衣服。
イエス・キリストこそが私たちの着物です。
他也是我们的羔羊。
また私たちのためにほふられた子羊なのです。
大家知道吗？穿衣服就是穿上救恩，就是穿上祝福。
服を着る、身につけるっていうのは、それは救いを身につけるっていうことなのです。祝福に預かることなのです。
以赛亚书六十一章十节。
イザヤ書の六十一章の十節では、
我因耶和华大大欢喜，我的心靠神快乐，因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上。好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴装饰。
私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。
以赛亚书六十一章是这么写到的。
イザヤ書六十一章の中ではこのように書いていたのです。
以赛亚书六十一章是我们主耶稣基督。所念的经文。
またこのイザヤ書っていうのは私たちの救い主であるイエス・キリストがご自身のお読みになったその書物でもあったのです。
六十一章告诉我们，主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们受报酬的日子。
神である主の霊が私の上にある主は私に油を注ぎ貧しい者に良い知らせを伝え心の傷ついた者を癒すために私を使わされた囚われ人には解放を囚人には釈放を告げ主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ知らせそしてまた全ての悲しむ者を慰めるのです。
主イエス基督就是我们的衣服。
主イエスキリストこそが私たちの着物なのです。
他是我们的拯救，他也是我们的公义。
私たちの救いであり、私たちの正義でもあられます。
大家知道吗？没有罪的时候是不用穿衣服的。
皆様ご存知のように、人間というのは罪がなかった時には服を着る必要もなかったのです。
现在不穿衣服是罪。
けれども今は服を着なければ罪とされます。
SMAP那个曹简刚。
スマップの草薙君を思い出してください。
他裸奔的代价是什么？
彼はかつてその裸でその町中を走り回っていました。彼が支払った代価は何だったでしょうか？捕まえられたのです。
逮捕。
彼はその捕まえられました。
我们要穿衣服。
私たちは服を着なければなりません。
我们穿的是什么衣服？
けれどもどのような服を着るのでしょう？
我今天反复想强调的就是主耶稣基督是我们的衣服。
私は今日何度も何度も繰り返して皆さんにお伝えしたいのは、私たちの衣となってくださったのはそれは主イエスキリストであるということなのです。
圣经当中很清楚的我们知道主耶稣基督是第二个亚当。
そしてまた聖書を通しても私たちははっきりと分かるわけですけれども、その二人目のアダムとしてイエスキリストは表されています。
他是真的以色列。
そしてまた真のイスラエルなのです。
亚当被神穿上了一件皮衣。
アダムは神様から一枚の毛皮を着せてもらいました。
以色列就是雅各被妈妈穿上了哥哥的衣服和羔羊的皮。
イスラエルと呼ばれるヤコブは自分の母親によって自分のお兄さんの着物を着せてもらいました。
但第二个亚当和真以色列，我们的主耶稣基督。
けれども後のアダム、そしてまた私たちの真のイスラエル、そして私たちの主イエスキリストは、
他在十字架上被人剥去了所有的衣服。
十字架の上においては自分に身につけていたものすべて奪われました。
天主教的那个十字架，大家有见过吗？
で、そのカトリックの教会のところにあるその十字架を皆さんも目にしたことがあると思います。
没有一个是刻对的。
それは本当に正しいものは 何一つこう正しく彫刻されているものはないと思います。
十字架上的主耶稣是没有衣服的。
実は十字架につけられていたイエス様というのは何一つ身にまとっていなかったのです。
这是对一个人最大的侮辱。
実はそれは一人の人間に対してでも最も大きな恥ずかしめであったのです。
而他不穿衣服的目的是什么？
けれどもイエス様がなぜその服を着なかったのでしょうか？目的は一体何でしょう？
是为了我们可以有衣服穿。
私たちが着るものがあるようにとイエス様はそうしてくださったのです。
亚当穿的那个皮。
アダムがその着せられた毛皮は。
以色列穿的那个以扫的衣服和皮。
そしてまたイスラエルが身につけたその自分の兄のその服とそしてまた毛皮は。
和我们今天一样。
今の私たちと同じです。
都指向我们的主耶稣基督。
実はそれは私たちの主イエスキリストを指し示すことであったのです。
我们穿的是我们主耶稣基督。
私たちは主イエスキリストを身につけなければならないということなのです。
今天的诗歌第六十。
今日のその。
六十二首。
ホサナ聖歌集の六十二番では。
靠血洗净。
血潮によって洗い清められる。
大家仔细看那个歌词。
皆さんこの歌詞をよくご覧になってください。
中文有一点歧义。
中国語ではちょっと面白い言葉を使っていますが。
看英文非常清楚。
英語だと非常にはっきりと書いてあります。
洗净什么？
何を洗い清めるのでしょう？
不是洗净衣服哦。
服を洗うのではないのです。
洗净我们自己。
私たち自身を洗うのです。
我们的主宝血洗净我们。
私たちの主はその尊い血潮でもって私たちを洗い清めてくださいます。
而我们的衣服永远是洁白无瑕的。
そしてまた私たちが今このようにして身につけられているこの衣っていうのはずっとこう雪のようにその白くてそしてまた何の汚れもないものなのです。
因为主耶稣基督他就是我们的衣服。
なぜならばイエスキリストこそが私たちの着物であるからです。
我们受洗归入基督的就是披戴基督了。
バプテスマを受けそしてキリストにつくものっていうのはそれはキリストを自分の体につけるということと同じなのです。
就是穿上基督。
キリストを身につけたのです。
他是我们的拯救，他是我们的公义。
キリストこそが私たちの救いであり、私たちの正義なのです。
虽然我们还是个罪人。
もちろん私たちはまだ罪人であります。
但主，我们的神看我们却是义人。
けれどもそれでも神様は私たちを正しいものと見てくださいます。
而且是完全的义人。
そして完全な完璧な正しいものだと言ってくださいます。
因为那是主耶稣基督的义。
なぜならばそれはイエス・キリストの義であるからです。
我们要做的
私たちがしなければならないことは
是穿上他。
それはイエス・キリストを自分の体に身につけるということです。
雅各做的是抓住那只羊羔。
ヤコブがやったのはそれは子羊を捕まえたその子捕まえたのです。
我们要做的也是抓住那羊羔。
同じです。私たちも捕まえなければなりません。イエス様という子羊を。
而且要把它穿上。
そしてまたそれを自分の衣として着るのです。
我们得救实在不是因为我们比别人好。
私たちがこのようにして救われたのは決して自分が他人よりも救われ優れているからではありません。
但得救的我们穿上了新的衣服，穿上了我们主耶稣基督，我们就跟人不一样。
そしてこのようにして救いに預かり、またイエスキリストという着物を着せられた時の私たちというのは周りの人とは違うのです。
雅各虽然是骗了哥哥的衣服，
もちろんヤコブは自分のお兄さんの着物を騙し取りました。
你们没发现吗？那之后他的行为也不一样。
皆さんはご存知でしょうか？実はその後の彼の行いも違っていました。
他原来是个妈宝。
もともとは彼はお母さんにとってはいい子ちゃんでした。
躲在妈妈的帐篷里。
いつも自分のお母さんのテントの中で追い隠されていました。
他现在要一个人到不认识的地方去娶媳妇去。
けれども実は彼はもう自分の家を離れ、そしてまた見ず知らない土地に行って自分の奥さんを探しに行かなければならなくなりました。
实际上娶了四个媳妇。
けれども彼は後には4人の奥さんをめとったわけです。
关键的是他在去的路上就遇到了神。
大事なのはそれは実は彼が家を離れて出かけたその途中で神様に出会ったのです。
他在回来的路上就抓住了神。
そして彼はその帰り道においては神様のその恵みを彼はしっかりと掴み取ろうとしました。
神拣选了他。
神様は彼をお選びになりました。
神寻找了他。
神様は彼を探し求めました。
神爱了他。
また神様は彼を愛されました。
他要爱神。
そして彼も神様を愛さなければなりません。
他也要爱人。
そしてまた人々をも愛さなければなりません。
后来他跟他哥哥关系也不错。
そして後には実は兄弟の関係も回復したのではないでしょうか。
所以穿戴基督也是穿戴新人。
ですからキリストを身につけるっていうのはそれは新しい人になっていかなければならないっていう意味でもあります。
穿戴新的自己。
新しい自分。
哥罗西书三章十节是这么说的。
コロサイ人への手紙の三章の十節ではこう書いてあります。
我们这些基督徒，我们穿上了新人，这新人在知识上渐渐更新，正如照他主的形象。
新しい人、このキリストにつく新しい人という私たちは新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされるのです。
到第十二节。
そして十二節になると、
我们是神的选民、圣洁、蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。
神である、神のその選ばれし者であり、そして私たちはそのそれらのすべての素晴らしいものを身につけていかなければならないのです。
这就是我们主基督的形象。
これこそが私たちの主イエスキリストの見姿なのです。
我们穿戴他的拯救，也穿戴他的形象。
私たちはその救いを身につけ、そしてまたその形を身につけていくのです。
我们不用再去自己杀羊。
私たちはもう自分で自分のために子羊を殺したりする必要はありません。
我们要做的是以感谢为祭献给我们的神。
私たちにとって必要なのはそれは感謝でもって感謝を生贄として神様に捧げるということです。
每天活出他的形象来。
毎日神様のイエス様のその見姿を人々に見せていくということなのです。
我是名古屋大学毕业的。
私は名古屋大学の出身ですが。
我们学校有一个教授特别優しい。
そして、学校にはとても優しい教授がいます。
关于他有一个传闻。
実は彼についての一つの伝説があります。
他是美国 MIT 毕业的。
彼は、アメリカの MIT の卒業者なのです。
他毕业以后买了一套西服。
そしてまた彼は卒業するときに自分のためにスーツをあつらえたのです。
80万日元。
なんとそれは80万円の、その日本円でした。
他毕业七八年了，这八十万日元的西服的故事还在我们校园当中流传。
そして彼はもう本当に、その卒業してからもう長い、年月経ったわけですけれども、実はその80万円のスーツの話はいつまで経っても私たちの中で話されているのです。
他为什么要买八十万的西服？
彼はなぜ自分のために80万円もするそのスーツを買ったのでしょうか。
他要找工作，他要有个新的开始，他要有个新的形象。
仕事を探すとき、そしてまた新しいスタートを切るときに、新しい姿でもって彼は出て行きたかったからです。
你们找工作的嘛，西服不要太便宜。
ですから皆さん、これから職を探すときにはあまり安いものを着ない方がいいかもしれません。
八千日元是太便宜了。
8000円だとなかなかいいものには見つけられませんかもしれないけれども。
新的生活要穿最好的衣服。
新しい生活は自分にとっては一番いいものを身につけていきましょう。
我们这些在主里被新造的人，我们也要穿最好的衣服。
ですから主のうちに救われ、またこのように新しくされた私たちも一番いいものを身につけていかなければならないのです。
我们穿的什么衣服？
けれども私たちは一体どのような服を着るのでしょうか。
自己用树叶子编的吗？
自分で葉っぱをつなぎ合わせるものなのでしょうか。
我们穿的是我们主耶稣基督。
私たちが今身につけなければならないのは主イエスキリストという着物なのです。
我们不是穿他的衣服，那个衣服被罗马士兵分掉了。
私たちがその着るその服というのは、後にローマのその兵士によって奪われるようなものでもないのです。
我们穿的是他自己。
私たちが着ているのはイエス様ご自身なのです。
他是我们的长兄，也是我们的羔羊。
主イエスキリストは私たちの兄であり、また私たちのために犠牲された子羊でもあります。
好，我们一起祷告。
一緒にお祈りしましょう。
亲爱的阿爸天父。
愛するアバ父なる神様。
这实在不是我们的意。
これは本当に私たちの思いではありません。
这不过是主耶稣基督的义算作我们的义。
本当にイエス様が私たちの義となってくださり、私たちはそれによって正しいものとみなされました。
你却看我们是完全的义人。
それによってあなたは私たちを正しいものと見てくださいます。
你就重新接纳我们为你的儿女。
またこのようにして私たちを新たにご自身の娘息子として受け入れてくださいました。
我们就成了亚伯拉罕的后裔。
このようにして私たちもまたアブラハムの子孫とも呼ばれます。
那承受产业的，
そして相続人ともなれます。
主啊，我们穿戴你自己。
主よ、私たちはあなたご自身を自分の身につけたいと思います。
我们也穿戴上新的自己。
そしてまた自分自身も新しくしていきたいと思います。
我们有新的形象，就是你的形象。
新しい行い、新しい形、すなわちそれはあなたの見姿なのです。
柔和谦卑。
それは柔和であり、またへりくだりであり。
每一天活出你的见证，
毎日毎日あなたの証しをさせてください。
见证你的名，也荣耀你的名。
あなたの名を証しし、そしてまたあなたの名にすべての栄光を帰すことができますように。
以上的祈求祷告是奉救主耶稣的名求。
私たちの救い主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
アメン。